またインターネットでご覧の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬のですね、このキャンプが先週この行われました。で非常にですね、素晴らしいキャンプなんですね。皆さんの中で白馬のキャンプ以外でクリスチャンのキャンプに行ったことになるっていう方、ちなみにいらっしゃいますか？白馬のキャンプ以外でクリスチャンのキャンプ、いないかってあります？ちなみに どこのキャンプ、どこでキャンプありますか？CS のキャンプ。実は私はですね、この主要十字架クリスチャンセンターっていう、この教会のですね、グループでイエス様を信じたわけではなくて、前にですね、三重県のですね、津市っていうところにあるバプテストっていうね、グループの教会にね、で救われたんですね。でバプテストっていうグループは、皆さんの中でアメリカのですね、国営放送で大草原の小さな家っていうドラマが昔あったんですけど、ちょっと知ってる方いらっしゃいますか？ほとんど今の方知らないんですね。その大草原の小さな家っていうですね、ドラマに出てきた教会がバプテストの教会って言われてるんです。 ですから私は一応 そこの教会出身なんですね。でそのキリスト教会の中では、いわゆる長野県の松原湖っていうところですね、いわゆる長教派というか、ね、その 教団とか教団グループを超えてキャンプできるような場所があって、ね、そこも非常に良いキャンプなんですけども、一応そのキリスト教のね、要するに献金とかいろんな形でこう、ね、キャンプ場を、ね、運営していらっしゃる関係で、いわゆるコストを抑えるところ結構抑えてるんです ね。ですからまたキャンプっていう、ね、趣旨なので、いわゆるね、いわゆるアウトドアを楽しむっていうね、そういうちょっと意識のね、現れもあって、例えば宿泊場所はコテージなんですね。で、小屋なんですよ。でコテージ行くとですね、布団がこうね、バーッと重いの積んであって、シーツが積んであって、それで要するに朝ね、要するに夜寝るときは自分で布団引けと、ね、でシーツもちゃんと自分で引けと、ね、朝起きたら、ね、布団を自分で畳めと、ね、シーツもきれいに畳めと、ね、それで一日のいろんなやつが始まる前に掃除しろと、ね、それでご飯食べて食器は自分で片付けろと、ね、それでお風呂は何時から何時までに誰々さん入れと、よく決まってるので、もちろんそれはそれでいいんですよ、ね、だってキャンプだから、ね、夏のキャンプね、そういう、ね、いわゆる小屋、いわゆるキャンプ感を楽しむっていう意味ではそういうのすごくいいんですけど、ね、だけど夏の白馬のキャンプって、ね、そうじゃなくて完全にこう、ね、ホテルの中でやるんですよね。でそのね、例えば食事の違いとかね、それから泊まったホテルのね、部屋のね、そのいわゆるね、綺麗さとか景色とかね、なんかそれを見たときに本当にね、このキャンプっていうのもね、このね、いわゆる祝福されたキャンプだなってね、いつも思うんですよね。でまた何よりもいいのが、その精霊の働きが非常に強く表されているので、非常にですね、そのキャンプを通して神様を近くに感じたりとか、また神様のね、こう恵みっていうことをね、非常にこう深くね、こう実感したりとか、非常にこう深い自分のね、こう心のね、中までこう深くね、こうね、こうなんとか神様の前に祈ったりとか、そういうふうなこうね、見つめ直す機会になったりとかもするんですよね。ですからぜひね、まだ行かれたことのない方はぜひ白馬のキャンプね、行かれることをね、ぜひ祈っていただきたいと思いますし、またご都合がね、つきましたらぜひね、行っていただきたいと思います。でただその際に借金していくっていうのは見心ではありませんので、ね、ですから借金はしないでくださいね。それから上司と喧嘩してね、白馬のキャンプに行くのが私の人生の、ね、中で非常に重要なんですって言って、ね、それを邪魔する上司よとか言ってね、喧嘩するのはやめてください。それはまたたまに明かしてね、すいません、白馬のキャンプ行くので仕事やめますって言って、やめて仕事に行くっていうね、キャンプに行くっていうね、いう人の話を聞いたことがあるんですけど、まあ、そういうのはね、特別に導かれた場合は、まあ、ちょっとそういうことはないとは言えないかもしれませんが、ただ、それはよくよくね、吟味していただいて、ね、無理せずに、ね、仕事やめて白馬のキャンプに行けとか決して言いませんので、ね、また神様はそういう無理なことを言いませんので、ね、ですから、祈っていただいて、それで状況が開かれてきたならば、ね、神の御心っていうね、してね、行く、ね、機会として、ね、神様が備えられた機会ではないかと思いますので、 ですからね、祈っていただいて、そして道が開かれたらぜひね、行っていただきたいというふうに思います。しかしこの行く中で非常に神様のね、祝福はその中で表されますし、人によってはね、人生が変わるっていうね、あの機会になったりするんですよね。で、あの後ろまで寝てますから、俺はちょっとね、あの悪口を言ってやろうかと思ってるんですけど、ああ、今起きましたね。うちの、 あの次男がですね、あの高校生の時にですね、ちょっとね、チャラチャラしてる時期があったんですね。で、こいつチャラチャラしてるなとね、こう思ったんですけどね。まあね、あの、あんまりね、親がガンガン言ってもね、どうせ反発するだけだろうからってね、祈ってほといたんですね。で、そのチャラチャラしてる内容について、ね、そのうちのある時ですね、ね、その子供にね、そのチャラチャラしてるけれど、お前そのチャラチャラしてる内容がね、主の御心かどうかって祈ってみ、聞いてみたら、神様はね、答えてくれるかもしれないから祈ってみたらってこう言ったんです、うん、そしたらね、チャラチャラしてることを本人に祈ったんですよね。で、そしたらね、あ、ちょっとチャラチャラしてる内容はちょっと具体的には言えませんので、ちょっとね、ご相談でお任せしますけれども、で、そのね、そしたらそのチャラチャラしてることは見心じゃないって言われたんですって。それでね、ね、まあ、学費してたわけですけれども、で、そしたらですね、白馬のキャンプに行って、それで、ね、同世代の、その、ね、子供たちのね、そのね、信仰とかね、それちょっと上の世代の信仰のね、の姿を見てね、あ、俺こんなことチャラチャラしてる場合じゃないわって思ったらしくて、そこからね、方向がね、大きく変わったんですよ ね。そして今、それで今に至ってるんですけど、まあ、もちろんね、今もね、足りないところがたくさんね、私たち人一人あるわけなんですけども、しかしね、その中で、信仰的なことがないからですね、そこからちょっとね、大きく変わった面があってね、確かにそれは神様祝福してくださったんじゃないかなというふうに思います。ね、そして、ね、皆さんの中で、白馬のキャンプなどに行って、そしてね、私のね、信仰的な意味はここから大きく変わったっていう方々がたくさん出てくると思いますので、ぜひね、神様に期待していただきたいというふうに思います。また白馬のキャンプに行ってね、足なんか刺して何も変わってないわっていうふうにね、思った方いらっしゃるかもしれませんけども、しかしね、ね、神様の恵みってね、後から聞いてくる面があって、ね、だからね、特に何も変わってないなと思ったとしてもね、結構ね、分からないところで変化が起きてきたりとか、あとね、後から聞いてくるっていうことがあるので、ですからね、私ね、白馬に行ったけど特に何も変わってないからね、私はなんかね、身心落としちゃうんじゃないかとか、そういうのは思わなくて大丈夫です、ね、神様が私たちのうちにね、内側に働いて私たちを変えてくださるのは神様のお仕事ですから、ね、神様に期待してください。しかしね、神様に期待するっていうことはね、皆さん失わないでいただきたいというふうに思います。さあ、そして、来週正解がありますので、もしね、来られる方、ぜひ、ね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。名古屋はこの場所で水曜日の6時20分から正解、ね、を行います。秋元さんが、ね、来られますので、ね、ぜひね、いらっしゃっていただきたいと思います。そして個人的な言葉など、ね、祈りの必要がある場合は、祈ったりしていただいたりする時も持ちますので、ぜひ、ね、週に期待してどうぞいらっしゃっていただきたいと思います。で、今日はですね、白馬で語られたメッセージを含めて、ちょっと聖書から、ね、エペソ書の続きをやりたいと思います。エペソ人への手紙2章を14節から18節までお聞かせください。エペソ書の2章の14節から18節までですね。375ページになるかと思います。エペソ書2章の14節から18節まで、こちらで読みしていきます。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは2つのものをご自身において1人の新しい1人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。それからキリストは、来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた 人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。こう書いてありますね。で、この箇所はいわゆる神様がいらっしゃって、そして旧約聖書の時代というのは、いわゆるイスラエル人と異邦人という形に分かれます。 で、イスラエル人って何かっていうと、アブラハムっていう方がいらっしゃいますね。アブラハムっていう方が元になって与えられた民族で、要するに神様と契約し、神様に特別に祝福されるべく選ばれた国の民っていうことです。で、特別な神の祝福選びの民っていうことですね。ですから、旧約聖書の時代においては、このイスラエル人と異邦人の間には決定的な差がありました。それは神の祝福が置かれているのか、そうではないのかっていう差です。ですね。もし私たちのね、どなたかがね、誕生日ね、あ、ちなみに私昨日誕生日だったんですね。忘れてた。で、どなたかの誕生日の時に誕生パーティーするってことありますよね。ね。で、例えば誕生パーティーで呼ばれた方がいらね、招かれた方にね、はその誕生パーティーにね、もちろんお祝いしてごちそうを食べて、ね、その楽しいひとときを過ごしますよね。で、誕生パーティーに招かれた人と招かれなかった人がいたとして、ね、招かれないっていうことはね、本当はね、あんまり良くないことですけども、まあ、例えるならば、誕生パーティーに招かれて祝福を受けているのがイスラエルです。ね、そのパーティーに招かれてないのは異邦人です。ね、旧約聖書の時代はそのぐらい違いがあったということです。ですね。で、ここには決定的な差があるわけです。ね。しかし、神の救いという観点においては、私たちは罪の性質があるので、その罪の性質っていうことを根本的に解決しないならば、ここには隔ての壁っていうのがあるんです。で、真の意味で神の祝福を受けるものにはならないっていうことです。で、その隔ての壁って何なのかって、先週言いましたように、立法です。敵意ですね。神との様との間にこういって決定的な、ね、隔ての壁は罪で、罪ですね。で、その罪を規定しているのが立法なので、この立法がある以上、ね、立法を守れない以上、私たちは神様に受け入れられるものではなくて、ね、神様と敵対してしまうものになってしまうということが旧約聖書の状況です。ですね。で、しかし神様はこの隔ての壁をイエス様の十字架によって打ち砕いてくださいました。だから、これも取り除かれて、これも取り除かれるということになるわけです。ですね。で、十字架によって今私たちはこの壁からね、解放されているということをね、まずね、覚えていてください。だから新約の時代って本当に恵みの時代です。で、ただし、この立法に書かれている内容の事柄を私たちが理解しているということは非常に重要ですね。これ先週までの話ですね、実はね。で、その先ほど、ね、先週言いました立法で10回っていうのをね、先週取り上げましたね。コロナの、要するに偶像を拝んじゃいけないとか、人を殺しちゃいけないとか、いろいろありますよね。で、立法を中心としたいろんなその、ね、旧約聖書の規定っていうのがあるわけなんですけども、この立法の言っていることを結局2つに要約すると、結局立法はこういうことを言いたいんだっていうふうに聖書は言っている箇所があるんです。で、それが何かっていう、ちょっとそれを開きたいと思います。マタイの福音書を開いてください。マタイの福音書の22章、マタイの福音書の22章の35節から40節ですね。マタイの福音書22章の、35節から40節をちょっとお読みします。46ページになるかと思います。こちらで読みしていきます。35節から、22章35節から、そして彼らのうちの一人の立法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で一番大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼らに言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。ここ言ってるんですね。ですから、立法と預言者っていうのは、この場合旧約聖書のことを指します。で、旧約聖書の中で結局神様が一番言いたいことは何なのかというと、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいっていうことと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいっていう、この2つを私たちが実行、真に実行することができるならば、立法の言いたいことを全うしているっていうふうに言ってるわけです、ね、でただしこれはですね、あの自己満足でやるんじゃないんですね。ね、ね、私あの犬飼ってるんですよですね。あの犬ですね、ね、白馬のキャンプの間ね、あの長野県のね、うちの妻の実家に預けてね、全部でキャンプが終わってね、戻るとうちのね犬が喜んで私のところバーッと寄ってきましたね。ね、でただしね、うちの犬はあのね一番好きなのはね何かっていうと私じゃないんです。食べ物なんですね。ね、だから美味しい食べ物が横にあって、で私がいたら犬はどっちに来たいかって言うと美味しい食べ物に行きたい、ね、ところがね、その美味しい食べ物に行きたい犬を私がねこうやってバッと捕まえてね、おーいい子だねってやってると ね、これは私はね、犬にね、私の愛を示してるわけですけど、ね、犬は本当にしてほしいことは私をね離してっていうことなんですよ。そうですよね。ね、で神様との関係の中でも同じで、ね、私たちね神様のことを愛してます大好きっていうふうにやる ね、私ね結構皆さん神様のことね愛してらっしゃると思いますけども、ね、実はねこのね立法が要求している神を愛せよ、心を尽くして愛せよっていうのは何を言ってるのかというと、これね究極的には神の愛で、ね、神の愛で、神の愛のレベルでっていう、神の愛で神を愛し、そして人を愛する。ね、結局こういうことなんです。ね、皆さん神のね愛のレベルで神を愛すってね、私たちできないですよ。ね、また神の愛のレベルで人を愛すってねできないですよ、そんなこと。ね、だから立法を要求していることを私たちは自分の力ではできないって神様は言っているんです、ね、でだからできないので私たちは十字架を信じて神様を、ね、信じるならば、イエス様を信じるならば、私たちはその救われて、ね、罪が許されて、で義とされるって書いてあるんですね。義とされるってのは罪を犯したことのないものとされるっていうことです。犯したことのないものと乱されるっていうことです。ね、そして、ね、死んだ時に私たちの内側に聖霊様が住まわれるようになりますね。で聖霊様が住まわれるようになった時に、実はねその聖霊の、ね、導きに従い始める時に、実は神の愛が私たちを通して表されたりとか、神が要求しておられることからが、ね、聖霊様の助けによって全うされるっていうことが実は起きてくるっていうことです。ですね、つまり白馬のキャンプでね、ちょっと非常に面白い現象というか面白いね、ちょっとね光景を私拝見見たんですね。何かっていうと、そのメッセージの時に、例えば秋元牧師がね、ね、メッセージの時に、例えば弓野牧師、ね、私がね弓野牧師、私はあなたを愛していますってね、例えば言ったりとかね、高藤牧師が、ね、弓野牧師、私はあなたを愛していますとかね、木原牧師、あなたを愛していますとか、そうやって言ってるんですね。ね、なんかちょっと気持ち悪いなとか最初思ったんですけれども、ね、でもね、これね、皆さんすごいね、配慮があるんです。ね、例えば、ね、女性に向かってね、牧師がね、誰々さん、あなたを愛してますって言ったときに、ね、牧師が愛してますっていうのはね、神の愛によって、あなたのことを愛してますっていう意味じゃないですか。でだけど、ね、誰かね、奥さん以外のね、女性の方に、誰々さん、愛してますってちょっと誤解されるでしょ。ね、だから同じように神の愛を持って、エリミの牧師、あなたのことを愛してます、キアラ牧師、あなたのことを愛してます、あれそういう意味なんです ね、そして神の愛を持って、あなたのことを私は愛してますから、あの、ね、その愛を、ね、愛していることを告白しているっていうことですよね、あれって、ね、で皆さんね、で中宗教の牧師ってね、あんまりね愛してますとかね、あんまり言わないんですよ。ね、あんまり言わないタイプの人多いんですけど、ね、でもね、神の愛にこう満たされて、神の愛の中に生きてると、やっぱりね、そのね、自分のね今までのね、そういうね生き方とかちょっと変わってきますよね、やっぱりね、面白いですね。で 実はね、神様の愛を私たちが体験し、神様の愛の中で私たち生き始めると、ね、そしてかつ聖霊の助けによるならば、ね、神の愛を持って神様を愛する、神の愛を持って人を愛するということを神様の、ね、助けによって実行できるように私たち変えられるということを、ね、聖書は言っています。ね、分かりいただけますか？なんとなく分かりますね。いいです、もう一回聞かないですよ。人の愛ではなくて神の愛を持って私たちが神様を愛し、神の求めるレベルの愛を持って人を愛するっていうことは私たちにはできないんです。でも私たちの内側にいる聖霊様により頼むならば、ね、私たちね、それをできるっていうことがあり得るっていうことを言ってるんです。ね、わかります、ね、大丈夫ですか？ね、はい。で、ただしね、これはね、順番があります。何があるのか、順番っていうのはですね、まず神様の愛ですね。まず神様の愛を体験するっていうことが、これがまず一番最初です。この体験がないと、人を神様の愛を持って愛するっていう体験ね、事柄にはなりません、ね、で神様の愛を体験するっていうことがまず必要です、ね、でこれが要するに白馬のキャンプでね、こう繰り返し繰り返し秋元同士がメッセージされましたけれども、要するにまず私、皆さんが神様の愛を体験するために必要なことは、皆さんがまず神様の愛を信じることです。私たちが神様に愛されているっていうことを信じること、ね、それで聖書の中に約束されている言葉を信じることです。例えば主に信頼する者は失望させられることがないっていう言葉があります、ね、で主に信頼する者だから、主に信頼するならばです、私たちが、ね、そしたら失望する結果にならないということなんです、ね、私ね、この御言葉でね、実はね、高校時代にね、ちょっとね、人間関係のトラブルになった時があってね、それでね、非常にね、厳しい状況だったんですね。で、ある影響力のあるね、その友人がいたんですけど、その影響力のある友人とね、喧嘩になっちゃったんですね。それもね、人間関係が断ち切れるほどの喧嘩だったんですね。で、その結果ね、彼は影響力があるから、もうね、これだったらマツダをね、一切省いてやろうって話にね、なりかけたんですね。ね、で、わ、感謝だなと思ってね、どうしようかと思ったんですけど、神様、主に信頼する者は失望させることがないということはありますから、この問題で主に信頼し、私は信頼しますので、失望しない結果を表してくださいって祈ったんですね。ね、そしたらどうなったかというと、もう一人のね、影響力のある、ね、友人が、ね、普段私のことあんまりするとそれほど仲良くなかったんですけど、ね、その人が精力的に動いてくださって、その方をいさめてくださってくれて、で結局ね、省きにならなくて元通り、ね、完全に、ね、人間が見守られているんですね。でこれだから御言葉に信頼することが神の愛の体験の土台です。これが土台ですよ。でこの土台の上に立って祈ることと、神様に語られたことに従うこと、聞き従うことですね。聞き従うこと、それとさっき言ってた告白することです。ですから、例えば聖書的に皆さんが神様に愛されていることは、もうこれね、聖書に約束されたことで変わらないことなので、変わらないものだから受け取っていただく、受け取るわけです、ね、受け取るわけ、どう受け取るのかというと、まず立場に立って、ね、神様は私のことを愛してくださっていることを感謝しますとかね、私は神様に愛されていますってね、告白することです、ね、それが神様の愛を受け取ったっていうことの表明であり応答であるということです、ね、でこれらのことの中で皆さんに神様に愛されていること の, 体験が始まります、ね、ですからこの体験をすることが非常に重要です、ね、これがまず土台です。でこれなくしては、ね、神の愛を持って人を愛するということは絶対にありえないということです、ね、でそしてこの体験が始まっていった上で、ね、その上で要するに2番目の、ね、聖書立法の戒め、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよということに対して、実はね、これ運用できるっていうことです、ね、 ですよね。私ね、ずっとね、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよって、こんなことね、できないと思ってたんですね。で、皆さんの中で、ね、あの真面目な方であればあるほど、ね、この言葉の意味合いを考えたら、ね、できないっていうことをね、あのお分かりになる、お分かりいただけると思いますよね。ね、どうですか、皆さん、私は私の隣人を私のように愛してるって言いますかね。自信持って、はーいって言う人いますかね。ね、あのうちのね、妻はね、世話焼きなんです。はっきり言って、まあ、おせっかいっていうぐらい世話焼きなんですよね。ね、で、あのだからね、うちの妻は割とね、あの私がよく、私がいい思いをするのと同じ思いを持って、この人にもね、同じ思いをしてもらいたいって、どっちかと思う人の部類だと思います。ね、ただし、うちの妻はね、ね、あのそういうふうに私にもね、こう しようとするじゃないですか。ね、私はそうじゃない。私は自分が良ければいいっていう基本的にあのそういうあの結構ねそういう感じで生きてきたので、でだからね、例えば妻がね、例えばこのお菓子本当に美味しいね、この私が美味しいと思う思いと同じ思いをね、あの夫であなたにもさせてあげたい、ね、1個しかなかったら半分食べて、はいお父さんこれどうぞっていうパターンですね。私は自分が美味しかったらいいわけでしょ。ね、だから朝焼き1個丸々食べて、そうすると妻はね、激怒するわけですよ。ね、なんでその1個の美味しいものをね、美味しいものをあなたが食べて私のところに来ないのっていうことですね。ね、つまり、ね、あのうちの妻はどっちかというと、ね、私のね、あなたの隣人である私をあなた私自身のように愛せようっていうパターンで動くわけですけど、ただし妻は私にもそれを強要するわけです。ね、言ってる意味わかりますよね。ね、だからそれはあの神の愛に近いわけですけど、ね、私よりは全然近いわけですけど、でも神の愛ではないんです。で、神は あなたの隣人をあなた自身のように愛せようっていう愛を神様は一方的に私たちにくださるわけ。ね、私たちがあなたが変わったら私はこの愛を持ってあなたを愛すよとか ね、あなたのここを直したら私はね、あのこの愛を持ってあなたを愛そうって、そうじゃないんですよ。神様は一方的にあの私はあなたにそのように愛したいので、私はあなたがどうだろうと私はそのように愛しますっていうのが神様の愛なんですよね。だから皆さん素晴らしいですよ ね。だから妻の愛は私よりも神の愛に近いと思うんですけど、あのでも神の愛 のレベルじゃないわけです。でだからとなると、あのどなたも神の愛を持って人を愛するって、ね、できないわけですけど、 でもね、この体験をもとに、いいですか、あのね、人を愛するっていうことに関しても、例えば祈ったりとか、ね、神様、あの方に対して神様がどう願っていらっしゃいますか、あの方のために私祈りたいんですけど、聖霊様、あなたはあの方のために何と祈っていらっしゃるんですか、ね、あの方に対して神様が思ってらっしゃるように私祈らせてくださいってね、求めて祈っていくと、神の願いを持って祈ったりすることができるんです。不思議なんですよね。ね、そしてね、神様、あなたらがあの方のことを愛してらっしゃると思うんですけど、ね、私にもし何かできることありますか、ね、私が神様、あの方のために何かすべきことありますかって祈って、じゃああなたこれをしなさいって神様語ってこられたりするじゃないですか、ね、それをやっていくと、まさにポイントをついて、まさに必要な助けになってたりするんですね。で、私たちは何もわからないんですけど、私たちを用いて神が神の愛をその人のうちに表すっていうようなことが起きるんですね。で、告白、ね、あの告白もね、だから神の愛を持って、神の愛を持ってその方の、ね、ことを愛するっていうことの告白の立場に立つっていうことができるんですよ、実は。でさっきあのね、ユミの牧師あなたを愛しますってね、そういうことですよ、ねね、あの人間関係ですから、ね、どうしたってね、あのこんちくしょうって頭にくることあると思います、ね、それは人間としたから、ね、だけれどもあの、ね、聖書では血肉の争いになっちゃいけないって書いてあって、ね、であのね、その神の武器を用いるんです。神の武器って何でしょう。神の武器って信仰の武器です。つまり神の立場だった告白であり、神の立場だった信仰の運用です。例えば感謝する祈るとかね、それとも告白もね、実は ね、これ重要な武器です。皆さんの中で、ね、誰かどなたかのことをね、害をどなたかからね、害を被ったっていうと、ね、体験ね、どなたでもあると思います。私もありますし、逆に害を与えてしまったってこともあると思います、ね、その時に人間同士の間で ね、あのまあもう許してあげるよってなった時に、ね、大体こういうパターンですよね。あのすいません、あなたにこんな迷惑をかけてしまって申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした、これどうぞ、本当に申し訳ありませんでした、これどうぞ、本当に申し訳ありませんでした、これどうぞって、まあ許してやるよ、いいよ許してやるよっていうパターンですよね。ね、ね、でもね皆さん十字架のね許しってねこういうパターンじゃないんですよ。ね、十字架の許しってね、イエス様の許し、神の愛を持った許しってね、そうじゃないんですよ。ね、その人が私は許される必要があると気づいていない段階からイエス様はその方のことに対してもう私はあなたのことを許しています、プラスあなたのことを愛してますっていうのが神の許しであり、神のその愛のね状態なんですよね。ね、ね、分かりますね、で神の愛のところにもし行くとすると、ね、あのね、許し方ってね、正しい許し方ってね、許してやれよじゃないんですよ、ね、許してやれよじゃなくて、ね、神の愛に私たちが満たされているので、これが土台ですよ、ね、その上であなたのことを許します、あなたのことを愛しますっていうのが神の許しなんです。ね、でできないでしょ皆さんそうなると、ね、できないんですけど私たちの力でもね、神様の聖霊様が働くとできるんですよ、ね、でそしてあの立場に立つところからそれを始める。立場に立って、ね、あのね、あなたのことを許します、あなたのことを愛しますって、ね、あのね、その立場に立っていくときに少し信仰を使うことになるので、ね、そこで神の技、神が働くの で私たちの内側がそれで変えられたりとか、ね、人間関係が変えられたりとか、神の技が、ね、始まるということがね、実際に起きてくるということをね、覚えていただきたいと思います。今マタイの福音書を皆さん開いてくださっていますね。マタイの福音書を開いてくださっていますので、ね、もう一箇所だけちょっと開きます。5章、マタイの福音書の5章を開いてみてください。マタイの福音書の、5章の44節にこう書いてあるんですね。あ、43節と44節です。こう書いてあるんですね。これが神の愛の基準だって言ってるんです。ですね。マタイの福音書の5章の43、44。こう言ってんですね。8ページ。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいって言ってんですね。ね、皆さんできるわけないでしょ、こんなこと。できるわけないんだけど、神様の愛が私たちに働くならばできるんです、これ。ね、ですからもし皆さんが、もし私たちがね、様々なね、いわゆる争いとか様々な人間関係の問題になった時に、実はですね、ね、その方のために祈ったりとか、もちろん皆さん神様、まずその前ね、まずちゃんと神様に ね近づいて神様の愛の体験ちゃんとやってくださいね。四日市の方がね、ね、なんで誰だっけ、マリアちゃん、マリアちゃんとか、ね、ね、要するにこう中学 小中高とね、非常に厳しいいじめにねあったんですって、ね、その中で不登校になってね、それで周りもね本当に心配してね、祈ってたんですけど全然問題解決しないんですって。ね、しかしその中で、ね、その真っ只中で、ね、そのね、自分らで当人は神様のことを、ね、外に出ていって、ね、神様のことをイエス様のことを考えただけで、ね、神様の、ね、臨在を感じて、つまり神様が近くにいて自分を支えてくれてるっていう、ね、ことが分かって、なんか涙が出てきちゃうんですって。ね、ね、それでね、だから、ね、外に出ている時は神様のことを、ね、考えないようにして、ね、そうしないと泣き涙でしちゃうから、ね、そして、ね、その子が大学に、ね、入ることが、ね、できるように神様してくださって、今は、ね、完全にそこから通われて、マリアちゃんだったら多分もう今就職していらっしゃるからっていう状態だと思います、ね、で、ね、変えられたんです、ね、だからそれは神の愛を体験しているからです、ね、神の愛を体験した上で、ね、その次 ね、人に対する対応に関しても実は信仰を働かせるときにそれが実はね私たちがねできる、ね、神の力でできるっていうことをね覚えておいていただきたいと思います。そして、ね、それは土台はね神の愛というか土台なんだから十字架です、ね、エペソ書に戻ります。もう最後それはお話しして終わりますけれども、エペソ書ここではですね非常に神様ね深いことを語っているんですね。何かっていうと十字架が私たちと神との和解の土台だと言ってるんですですね。だから十字架で通して私たちが神に近づくならば私たちは神と和解でき神の愛する者としての存在になるって書いてあるんです。同時にイスラエルと異邦人っていうのはこれ決定的な差がありましたね。これはつまり元は祝福された民なのか祝福されない民なのかっていう違いがあったんですね。しかし新約聖書イエス様がお生まれになった後ですね、クリスチャンの方々は要するにイスラエル人のせいでイエス様が十字、イスラエル人が十字架にイエス様をかけたんじゃないかって、ね、いう理論に基づいてイスラエル人たちを何百万人って、ね、クリスチャンが虐殺してきたんですね。ですね、だからヒットラーとかああいう人たち のユダヤ人大迫害っていうのは元を正していくとそのクリスチャンの間違った神学っていうのがあるんですよね。でだからそうであるがゆえにイスラエルの方々っていうのはねクリスチャンっていうね言葉にものすごいね過剰な反応を示しますよ、ね、だからイスラエルの中でイエス様のことをね救い主として受け取った方々のことを、ね、私たちイスラエル人クリスチャンって呼べないんです。どうしてかって彼らクリスチャンっていう言葉に対してもね非常に深い傷をついてるんです、ね、だからイスラエルの方々でイエス様のことを信じた方々のことをメシアニック Jew 救い主を受け取ったイスラエルユダヤ人っていう言い方をするんです、ね、でここにはねもう決定的な壁があるんです、ね、また例えばイスラエルと例えばイスラムの間にも決定的な壁がありますよ ね憎しみ合う壁がありますよね。世界には憎しみ合う決定的な壁ってありますよ ね。でもね十字架を通してならばこの壁が打ち砕かれる聖書が言ってるんですね。エペソ書そして何て言ってるかっていうと両者を一つの体としてつまり両者を一つのキリストの体教会として立て上げ神と和解させるって書いてあるんですですね。神様の真理って本当にこう深いですね。ですから私たちは十字架を通して神に近づき十字架を通して実は人と和解することができるように神様はしてくださっているということをねぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてそれはいいですか、まず神の愛を体験すること、ね、そして、ね、神の愛を体験したならば私たちは人との関係の中でその神の愛を信仰で運用していくところが、ね、そこから技が始まるということをね覚えていただきたいと思います。お願いします。天の父様、あなたの特別な助けと恵みを感謝します。私たち一人一人のうちに主の祝福を表してくださり、また白馬に行かれた方も、また今回は白馬に行くことがなかった、行けなかった方々も含めて、どうぞあなたがお一人一人のうちに主の祝福を表し、お一人一人のうちに主の豊かな技と恵みを表してくださるように、どうぞお願いいたします。イエスキリストによって病に働く霊を縛る。イエスキリストによって心の霊を縛る。イエスキリストによって否定的策の霊を縛る。イエスキリストによって人間的策の霊を縛る。天の父様、お一人一人のうちに豊かに触れてくださり、あなたの特別な恵みと特別な助けを表してくださるように、どうぞ神様、お願いいたします。過去の人間関係で非常に深く傷ついたという方の様子があります。で、その方はまだその傷を非常に深く傷っていらっしゃいますけれども、神様はその言葉に対して、全てを益としようと私が、神様がしておられます。ですから、その方はその問題を感謝を持って神の前に出し、そして感謝を持って神に出していくときに主が語られる指示を行う一つ一つ行ってください、しかしこの癒されるのが先ではなくて踏み出すのが先です。踏み出し始めていったときにあなたの内側に大きな変化が生じるのは当たるでしょうと主が語っております。天の様、特別なご役を求めながら私たちの助けを与えてください。主にお願いします。私はなんか役に立たないものだっていうふうにこう自分の深いところを持っていらっしゃる方のところに主が触れられました。で、またその方の人生に対して 私はあなたの人生に計画を持っていると主が語っております。それいえあなたは、そのままの自分で神の計画を受けて進んでください。神の計画を受けてそこに向けて踏み出してください。私はその中で勝利を表しまた祝福を表していこうと主はやります。天の父様、豊かな恵みと助けを与えてくださるようにお願いいたします。自分の人生の中でこれまでやってきたことからに価値がなかったんではないかというふうに考えていらっしゃる方がいますが、感謝して主に従ってきなさい。私は全てを益とし、またあなたの人生を通して真に価値のあることを見逃していこうと主はやります。天の様、お一人一人のうちにさらに触れ、癒しを与え、解放を与えてくださるように、どうぞ神様、お願いします。ちょっとこう、暑さで、ちょっと夏バテ気味の方に触れまして、癒しを取ってください。また、ちょっとこう、鬱っぽい策ですね、そこに主が触れまして、癒しを取ってください。天の様、どうぞ一人一人のうちに触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださるように、どうぞ神様、お願いします。ちょっと汗物のような形で、肌荒れがある方のところに触れまして、イエスキリストによってお人主に主の癒しを宣言する感謝します。イエス様の皆によってお願いします。アメン。それではハレルヤ賛美をお願いします。